ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川陽子です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
この番組始まった当初ですね、結構オープニングで話してたんですけど、なんか石崎優太をですね、健康にさせるようなちょっとした時間、習慣、コーヒー以外で何かありますか？
コーヒー以外ですか、
なんかホッとするでもいいんですけど、
朝、ランニングをする時と、
する時あるんですか？
あるんですよ、最近ちょっと始めて。
忙しい中
ランニングしすぎて、この前膝痛くなったんですけど、今年1月からちょっとずっと張り始めて、でただ、ちょっとね、無理すんのやめようと思って。
そう、何のためにやってる
んですか？そう、あの頭が、なんせカッコつけて10代20代のまんまのですよ、で走ってるとだんだんとハイになってっちゃって、スピード上げてっちゃって、距離もっていうのはあったんで、あ、今日はちょっと走るのやめて歩こうとか、そういう自分になってきましたね。でそんな時に呼吸を、しっかりとこうやってするっていうことをやる時に、なんかすごい気持ちよさそうだとか感じることがあるんで、深呼吸をすることをちょっと今自分の中で取り入れてるんですよ。
いいですね、走ることとかスポーツすることに関して。やっぱり特に僕らみたいにずっとバリバリやってた人間からすると、その10代20代のイメージがね、どうしてもあって、
鮮明
に、そこからなかなか抜け出せないってあると思うんですけど、やっぱりね、その辺のこうお話伺ってて、今日のゲスト、スタイリストの大山俊さんも、そのファッションにおいても、例えば僕らその10代20代結構スポーティーな格好だったりカジュアルな格好だったりしてた時に、やっぱりそれまあ楽だし、そのまま自分はなんか高校生ぐらいの感覚ですけど、やっぱりそこを少しね、年代上がっていくにつれて、やっぱりファッションも少し変えていかないとっていうところが ね、あのきっと、今回のね、この4回シリーズの中でもあると思いますので、まあ、今回3回目も含めてですね、そんな視点も持って、このゲスト回楽しんでいただけたらというふうに思います、ということで、スタイリスト大山俊さんの、第3回をお届けします、それではどうぞ。
どうぞ。今思い出したんですけど、昔のテレビ見てるとすごい有名なあのハットをかぶったあのファッションスタイリストの方がですね、いらっしゃる重鎮が、その方が奇抜なファッションされてて、でもファッションっていうのが、ああいうテレビ見てると、そういう人がおしゃれなんだっていうものと思いがちだったんですよね、なのでおしゃれっていうのはイコールもうイタリア人みたいな、なんかそういったイメージのものとかっていうのが昔はあったわけなんですよね。ちょっと難しく考えてる人って、あのいるんじゃないかなって。
確かにおっしゃる通りだと思いますね、僕らがこう若い頃に見ていたスターとかっていうのは、やっぱりこうある程度派手さのあるファッションだったので、そういうものだと思ってる方は多いかなと思うんですが、意外となんかそういった方があの一般生活の中でいても素敵だなとかってならないというか、あの自分ごとに受け取れない方が多かったりして、意外と好印象かというとまた別軸の、まあその方は何でしょう、キャラクターだとか、その個性が際立ってることが一つのこうキャラだと思うので、それいいんですけど、一般生活ではなかなか難しいんで、意外と今はもうちょっと自然体のおしゃれみたいなものがいろんな方にまあ受け入れ安い時代になってるので、その点ではファッションのハードルはだいぶ落ち着いてきてるかなと思うので、ちょっと頑張ればいけちゃうっていう感じだと思いますけどね。
なるほどですね。
やっぱりね、このスポキャス TV 見てる方も、まあいろんな年齢層の方います。大山さんが結構ね、まあ、ご自身が今僕ら大体同じぐらいの42、3ぐらいの感じで、大山さんがやっぱり30代40代のね、あの傾けが結構メインだと思うんですけど、多分あのね、五代さんの会員さん、まあ、当然50代の方とかもいらっしゃると思うんで、ちょっとこういう質問をいただいててですね、50代に突入するのですが、普段着はスポーツカジュアル服がメインですと、50代におすすめのスタイルはって、まあ、ざっくりなんですけど、50代ってはいはいはいはい、確かに僕らもそのうちなるわけじゃないです
か。なりますね。最近僕の動画の中でも50代向けの動画をたまにやってるんですよ。これずっとやってこなかったんですよね、たまにこう50代向けもやってくださいっていう声もあったので、これやって外したらなんか恥ずかしいなみたいなのがあって全然やらなかったんですけど、結構再生回数も回ったんですよ。なので意外とこう需要があるのと、で世の中的に50代の着こなしみたいなものを出してるっていうコンテンツはほとんど ないので、そこでやっぱりこう迷われている方は多いんじゃないのかなという感じで、まずは思っているところですね。で、50代の方にどんなスタイルが似合うかっていうと、まず覚えておいていただきたいのが、あの年を重ねるごとにカジュアルな着こなしがだんだん似合いづらくなってくるっていう。
カジュアルが似合いづらい。ああ、そうですね。
例えばスウェットだとか短パンだとか、そういうサンダルだとかってやっぱカジュアルの代名詞なんですけど、そういったものを履いていても着ていても、その本人自体が20代ぐらいでフレッシュな感じだったらいけちゃうんですけど、だんだんこう体型も変わってくるし雰囲気も変わってきた中で全身カジュアルにすると、やっぱりちょっとこうだらしなくなってたりだとか清潔感が漂わなくなってしまうので、そこをうまく服でカバーしてあげるってことが大事だと思ってるので、そういう考えるとちょっと綺麗な着こなしをした方が良くて、スポーツカジュアルがメインだとちょっとそこからかなりカジュアルな方向になってしまうので、本当にこうおじさんっぽくなりがちなので、やや綺麗なアイテムを入れた方がいいってところで、例えば今お二人が着ていただいているようなスウェットではなくてニット、これなんかやっぱりすごく使いやすいなと思ってるので、このあたりうまく使ってもらいたい。あとトップスで言うとシャツとかもやっぱり襟がついていて、すごくこう小綺麗に見えるので、このあたりうまく使った方がいいと思うんですね。で、僕今ジャケット着てますけども、ジャケットっていうのをうまく着てくださいっていうのをよく言ってた時期もあったんですが、世の中全体がだいぶカジュアル化してきてる中で、普段着でジャケット着る方はなかなかリアルではないので、その代わりとなるものがやっぱり襟付きのシャツだと思うので、このあたりうまく着てあげると割とこう綺麗になってくるかなと思うので、ちょっと綺麗めな要素、ちょっとでも1点でも2点でもニットなんかは入りやすいと思いますけどね。そこから入れていただいて、色に関しても黒だとかネイビーだとかグレーだとかっていうところはベースでいいんですけど、今お二人が着てるような綺麗な色っていうのも、これ年を重ねるごとにだんだん似合いやすくなってくるんですよね。
あ、そうなんだ、はい、なるほど。
なので、その、まあ、ある程度こう肌の雰囲気だとか、髪の雰囲気だとか変わってきた時に、ちょっと補うように綺麗なものとか、そこにちょっと素材の上質さみたいなところが加わった方がいいので、年を重ねるごとに少しちょっと今までよりも価格帯上げてみるとか、ユニクロもいいんだけど、ユニクロの上位互換バージョンであるプラステっていうブランドがあるんですけど、そのあたりにしてみるだとかっていうところにしてあげると、よりこうバランスが整ってくるかなと思うので、そのあたりを意識されるといいんじゃないですか。
完全に50代のスウェットサンダルってなんかもうまさに似合う人限られてきますよ。
限られてますね。似合う方もいるんですよ。
石田純一みたいな人は多分似合うかもしれないですよね。
そうです、そうです。
もう個人がね、もうブランド化してるような人じゃ似合うかもしれないですよね。
そう、本当にカジュアルなものっていうのは、その方自体のベースがすごく整ってる方とか、センスがめちゃくちゃいい方だったらこなせるんですけど、そうじゃないとなかなか厳しいので、そういう時にはちょっと綺麗なものを足してあげると、その着てる方は50代の中でもあんまり多くはないので、それだけでちょっと際立って、ちょっと綺麗で素敵だなってなってもらえるので、ちょっとした意識がけだけでもいいと思うんですけどね。
実際ね、五代さんのその例えば、テニスのコーチだったりゴルフのコーチだったりいろんな方いらっしゃって、もし大山さんが五代さんのようなね、こうスポーツのスクールやってる企業に、いわゆるコンサルみたいな感じで入ったとしたら、どんなことをするんだろうなと思って。
その方の雰囲気とか好きなものとかはやっぱり個人でやるときには見るんですね。YouTube でやるときには誰が見てるかわからないので、なるべく最大公約数で、こういったものがいいっていうのをお伝えしますけど、もし一人ずつを見れるんだったら、この人はこういった色合いをよく着てるんだったら、まあ、その延長線上でこういったものがいいかなっていうところはチューニングしていった方がいいと思うので、そういった意味では僕の本とか YouTube 見ても、まあ、ある程度のベースは揃うんだけども、そこから先のなんか細かなチューニングは必要だと思うので、そこら辺はなんか色を入れたいだとか、自分の個性を入れたいだとかは、ご自身でやってもらうのもいいと思いますし、僕が見るんだったらそこは細かく。
なるほどね。
ピックアップしてあげないと、着せられてる感が出ちゃうと思うので、そこは大事かなと思います。
いや、今の話を続きで言うと、うちのコーチたちは、テニスウェアはユニフォームなんですよ、T シャツと短パンと、あと寒い時はそのウォームアップを着るって言って全部作ってるんですね。で、今のスポーツウェアって 結構タイトに作られてピチっていう感じが主流なんですよ。
なるほど。
それアスリートとか現役選手とか似合うんですよね。
確かにね。
まあ、ブランドで言うと例えばアディダスさんとかもうナイキさんとかもみんなもピってなってて、でそういうブランドを着ると中には全員が体引き締まってるわけじゃないし、例えばですけど50代に突入するあのスタッフの方もいらっしゃるし、例えば大山さんがインストラクターのパンツとか T シャツをちょっとあのスタイリングするってまたデザインするってなった時に、うんうん、はい、みんなに似合うようなってなった時ってどう考えます？
そうですよね、うん、サイズ感ってすごく重要だと思っていて、確かにスポーツウェアってずっとこうそんなに変わらずにサイズ感っていうのは一番最初はやっぱり普通の緩くもなく細くもない普通のサイズが多かったんですが、うん、あるところからやっぱりタイトなものがファッション流行った時代があって、うん、そこからスポーツウェアもギュッとこう細いものになっていって、うん、今もその延長線上で来てるんですけど、ブランドによってはその今の全体のファッションの世界でいうとサイズがちょっと緩めのものがトレンドになっていて、 そうですね、うん、そのあたりをキャッチアップしているファッションスポーツブランドも結構ちょこちょこと出てきているので、そのあたりをうまくミックスした方が、うん、まあ、体型は似合いやすいかなと思うので、うん、ピタピタすぎるとやっぱり体のラインを拾って結構あまり見栄えが良くなかったりするので、うん、ちょっと今のトレンドをミックスしながら少し緩めの設計にして体をうまくカバーできるようなサイズ感にしてあげた方が、うん、まあ、今っぽくもあるし、うん、なおかつ体型補正効果もあるので、うん、僕はそういったアプローチにするかなと思います ね、 あ、なるほどですね。
ゆるふわじゃないですけど、なんかそういったところですよね今ね。
そうですね、少しゆるさは出てるんですけど、まあ、かといってものすごいオーバーサイズが似合うかというと、そうなんですよね、なかなか僕ら世代は厳しいので、ちょっとでいいと思うので、そこの設計がうまくはまるとだいぶいいと思います、
ね、なるほどですね、はい、ありがとうございます。
今のところであの最後にあのこのファッション系でもう一つ伺いたいんですけど、はい、例えばこれも実はめちゃくちゃ迷って、これ M なんですけど、はいはい、僕らは昔ね、いろいろも S とか、はいはい、XS とか、まあ今は全然サイズあれですけど、うん、これ店員さんにも聞いたんですけど、この例えばグリーンレベルでも、やっぱりちょっとオーバー気味だから、うんうん、M って言っても昔の M には大きいと。
大きいです、大きい
です。で、L も着てみて、個人的な話で恐縮ですけど、奥さんは割とちょっとあのピチピチ嫌いなんで、うん、L かなと思ったんですけど、まあ一応写真撮って MOK もらったんですけど、はい、そのサイズ感とか、まあ色も含めて、やっぱり自分の気分が上がるっていうのが一番大事だと思うんです。うんが、でもその例えばね、五代さんのお仕事でもそうですし、うん、見る人がいて、はいはい、それがお客様だったり、もちろん奥さんだったり、うん、ご主人だったりとか、その辺もそれはできれば応援してもらいたいじゃないです か、うん、だからその辺の何でしょう、塩梅バランス、うん、付き合い方、はい、その辺ってどう考えたらいいんでしょう。要は自分も上がって周りにも認められるようなファッション、まあ、ちょっと欲張りなんですけど、
いやいやいや、
でもできればいいじゃないですか。
大事ですよね、まあ、僕ら世代だとやっぱある程度社会性というか自分の好きだけで選んじゃうと、それまたいろんな支障が出てしまうところがあるので、やっぱり一番身近なご家族の方だとかそういったところの OK はもらった方が絶対いいと思うので、そのあたりはちゃんと僕も聞いた方がいいなとは思っているので、女性の感覚ってある意味でこうすごく研ぎ澄まされてるので、そこに OK もらえれば、あの第三者、その他の第三者の方から見てもそんなに外すことはなかったりするので、そこら辺はうまく取り入れた方がいいと思うので、まあ必ず一緒に買い物に行くだとか、あとは写メで撮って送ってみたいな感じはやっぱり絶対大事だと思うし、だいたい奥さん NG が出されると着たくなくなるんですよね。
着たくなくなる、みんな力入ってますね。
そう、あのもう着れなくなると言った方がいいかなと思うんで、そこら辺は僕でも送りますからね、これ大丈夫、
そうなんです
か。僕自身も自分の着こなしに関しては好きってものがやっぱりかなり強くある。
最大公約数じゃないものいっぱいありますもんね、実はね。
僕はあの YouTube でご紹介してるものを自分が着てるかというと全然着なかったりするので、そうなんですよ。だからまあ割り切ってそこら辺は分かりやすいものを伝えるってことと、うん、自分の趣味ってのはまた別なんで、うん、それが行き過ぎてないかっていうところとかはちょっと感覚として奥さんに聞いてっていうのはよくやってる、うん、
じゃあ NG 出て諦めたこともあるんですか。
全然ありますよ。しょっちゅうですよ。
あ、やっぱそうですか、
はい、僕も服も作ってるの で、ね、 ね、それに関してのサンプル作ったら必ず来て奥さんに見てもらって、うん、どう思うっていうのを聞いてからゴーするようにしてるので、うん、まあでね、僕でもやってるのにやらないっていうのはなかなか、うん、あの難しいかなと思うので、うん、あった方が僕はいいような気がしますけどね。
うん、石崎さんどういう風にしてますか。奥様チェックは受けてるんですか。
聞きすぎないようにはしてますし、まあ、自分の好きなものを着るようにしてますけど、時々着てて なんかそれ変だよって言われた瞬間に一日ダメなんだとか、
テンション下がりますよ ね。
今の話で石崎さん言ったように今度気にしすぎるとまた気分上がんなくなるじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
でもなんか結構シンプルでまず自分が上がるものを選んでそれを見てもらえばいいですよね。まずは奥さんだったらどう言うかみたいなの考えちゃうとどんどん狭まっていくから、
そうですね、うん、またこれ難しいところで、うん、男性の価値観と女性の価値観がめちゃくちゃ違うので、うんうん、男性の気分が上がるものと女性が OK 出るものがこれがうまくクロスしないことが多かったですので、はい、うん、あんまり気にしすぎてしまうと、うん、物を選べなくなっちゃうよっていうところもあるので、うん、早川さんがおっしゃった通り、うん、まずは自分が好きで、うん、っていうところで選んでこれどうかなっていうところで一応こう確認するぐらいでいいと思うんですよね、うんうん、で奥さんも意外と見慣れてないだけで、
そうそうそう、
見慣れたら OK ってこともあったりするので、うん、そこもなんかまあまあまあぐらいに、
そうですよね、
そうですね、捉えながらでいかないと、うん、結構狭くなっちゃうというか、うん、っていうのもあるかもしれないですね、
うん、ありがとうございます。さあ最後にですね、大山俊さんのですね本
ありましたね、まあ、
最新刊、はい、まあ、ちょっとね時間経ってますけど、今はもうメインがね主戦場がねオンラインなので、
そうですね、です、
この服が面倒いをですね8冊ですね、視聴者、リスナーの皆様に大山さんのサイン入りでプレゼントさせていただきますので、ぜひ概要欄から応募いただけたらと思うんですけど、この本ね、まあもちろん4年経ってますけど、はいはい、でもやっぱりね、あの普遍のものってあると思うんで、うん、そういう意味でどんなところが読みどころですか？
意外と最新のトレンドとかって、うん、20代30代のファッション好きの方にはいいんですけど、うん、40代とか50代になってくると、
うん、
そこまでトレンド感強すぎると、
ね、
これまたなんかやりづらかったりするので、うん、割とベーシックなところで書いてあるので、うん、今読んでも 4,50 代の方はむしろいいのかもしれないなと思うので、うん、改めて見てみるのもいいかなと今感じました。
いやいいと思います。本当に服がだから面倒いですけど、服がしんどい人にもね、
まあ、
いいですよね。
この帯の裏になぜ NG か分かりますかっていう、うん、これ僕ねこれだと思ってるんですよ。NG が分かってないんですよ。
ああそうそうね。
そうその人が、うん、そう僕もそうだけど、う
ん、正解を知るのも大事なんですけど、うん、あここが NG なんだなっていうところが分かっておくとよくて、うん、両ページでこれが OK これが NG っていうのを全部出してるので、うん、そういった意味では構成がすごく分かりやすくなってるかなと思うし、うん、いろんなファッションもありますけど、うん、この編集者の方がめちゃくちゃ熱い方で、うん、本当に僕らぐらい考えて本作ってるファッションはないと思うぐらい、うん、結構エッジが効いていて、うん、タイトルからしてもだいぶヤバめの服が面倒いってなってるので、まあいいと思いますね、
うん、エッジは効いてるけど中身は本当に基本の木ですよね、
うん、写真がね、イラストが、
ね、
全部あの動物の顔になってるんですよね。
そうですね、これイラストがまた分かりやすいんですよ。
そうですね、このなんで動物の顔にしたかっていうところも含めて、うん、
素晴らしい
エッジが効いている
のが、ね、うん、すごくいいですよね。100点じゃなくてもその80点ぐらいでいいんだよとか、うん、何十点とかでいいですよね。
ということで、まあ、この本ぜひ応募そして書店で、見つけていただきたいんですけども、やはりね大山さんのこの最新のファッションだと大山さんの発信を見ていただくとなると、そうするとやっぱり YouTube
をよかったら見ていただけるといいかなと思います、ね、
はいはい、この YouTube どんなことを発信で頻度はどのくらいなんでしょう？
週4本
すご
い、はい、
すごいですよね、週4本っていう
ですね、ペースなんですけども、
う
ん、
ありがたい、
まあ、ファッションの情報をどんどん出しているんですが、うんうん、基本的には、まあ、価格帯安く、うん、買いやすいユニクロ、うん、GU グローバルワーク無印商品、このあたりを使ったコーディネートだとか、うん、あとは例えばイケオジになるためはとか、うんうん、あとはおしゃれなパパだとか、うん、いろんなこう切り口を変えながら、うん、コーディネートの方法だとか、はい、アイテム単体の魅力を語ったりだとか、うん、そういったことをやってるチャンネルなので、はい、よかったら見ていただければ、
は
い、
ぜひチェックとチャンネル登録の方ね、
うん、はい、もうぜひ、もう僕なんかはユニクロ行く前に必ず1回見ます。
僕なんかユニクロの前で見てますそういう人多分結構いると思うんですけど、
ね、そうですね、
まあ、はい、お店めちゃくちゃ品数が多いので行ったら分かんないので、うん、まあ、ちょっとその前にこう軽く見とくと、はい、失敗はだいぶ減るかなと思いますね、はい、
なのでね、ユニクロさんの前でねなんか待機してスマホ見てる方、うん、みんな大山さんの YouTube 見てるはずです。そうじゃない方ぜひこちらもチェックしていただけたらと思います、はい、さあエンディングのお時間ですが、はい、冒頭でランニング
ランニング、
ね、
はい、
まあ、そんな無理せずにとおっしゃいましたけど、大体どのぐらい距離とか時間って走ってるんですか？
行ける時って 6,7 キロ行っちゃう時があるんですけど、はい、でもちょっとやりすぎると普通にどっか痛くなるんですよ。
おっしゃってましたね。
そうだから、ね、キロとかじゃなくて、うん、まあその日じゃちょっと、
ね、うん、 この何時間何キロってこの冒頭の質問から僕らその発想になっちゃってるから。
そうなんですよ。それが自分の思考の中にもあって、はい、なんか結局その数字みたいな、
タイム測ってんじゃんみたいな、
みたいな、はい、そういうのあるんで、もう、あの心地よくなるぐらいのところで、はい、まあこのぐらいで今日なんか満足してるからやめようかなっていうぐらいのところでやめて、うんうん、でも測ってると、
はい、でも測ってんだけど、
あ、そう、一応測ってるんですよ、ええ、でなるとまあ心地いいのってだいたい20分から30分ぐらいの間なんですよ、
はいはいはい、
で30分以上超えて走っちゃうと、はい、まあまあ疲れるんで、
しかも朝ですもんね、まあ、朝その後仕事あるわけです
よ
ね。
そうなんですよ、はい、そうですんでウォーキング含めての30分ぐらい で、うん、であとアスファルトの上とか、はいはい、コンクリの上をなるべく走らないようにしたんですよ。
あ、そうですね、
うん、だからあえて公園行って芝生の上を、うん、あ、いいと思う、うん、はる、あの走るようにして、うんうん、ちょっとひるんでます。
いたわりながらね、ながら、はい、何のためにやるかってところですね。
そうですそうです。
はい、ということでですね、まあ、石崎さんのランニングの習慣なんかも伺いつつ、はい、また次回もですね、スタイリスト大山俊さんの、はい、もう最終回ですね、お届けしたいと思いますので、どんな話が出るのか、うん、皆様楽しみにしていただけたらと思います。ということで、ためになる健康エンタメスポキャス TV、 また次回お目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供5大グループ、プロデュースキクタスでお届けいたしました。